まり第679号2010年9月号です。月が変わっても暑さがなかなか収まりませんね。朝早く窓を開けると涼しい風がスーッと流れてきてホッとします。窓の下を見ると朝顔が緑のつるを伸ばし、淡いブルーの可愛らしい小ぶりの花をいっぱい咲かせています。暑さにもめげずけなげですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は8月1日に行われたどっちゃん祭りの写真です。赤や黒、色鮮やかな衣装をまとった少年少女たち、出番を待っているのでしょうか。グラデーション模様の大きな扇子を胸元で広げ、緊張気味の顔が並んでいます。今月の主な内容、特集10月1日は国勢調査、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2010となっています。
特集10月1日は国勢調査。国勢調査は国の最も基本的な統計調査で、5年ごとに行われます。この調査は人口を正確に把握するほか、世帯構成、少子高齢化社会の状況、就業状況、住宅状況など日本の最新の実態を明らかにすることを目的としています。重要な統計調査であることから、国の統計に関する基本的な法律である統計法で基幹統計調査としての位置づけが特に規定されています。また総務大臣には国勢調査の実施が義務付けられています。国勢調査が初めて行われたのは今から90年前の大正9年、文明国の仲間入りを合言葉に、世帯の状況や職業などについて本格的な調査が行われました。その後、西暦の末尾に0がつく年には大規模調査、末尾に5がつく年には調査事項の少ない簡易調査として実施されています。今年は日本最初の調査から数えて19回目となる大規模調査の年にあたります。国勢調査から得られるさまざまな統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されるほか、民間企業や研究機関でも広く利用され、国民生活に役立てられています。行政の大切な基礎資料となり、児童・高齢者のための福祉施設、雇用・生活環境など、私たちの生活のあらゆる分野で生かされます。集計された人口は法定人口として、議員定数の決定や地方交付税の算定基礎などに利用されています。地方交付税は自主財源、すなわち市が独自に確保できる市税収入などの少ない自治体にとって、国から配分される大切な財源です。伊万里市でも歳入の大きな部分を占めているのが現状です。つまり伊万里市に住んでいる一人一人の正確な調査は、向こう5年間の伊万里市の収入を左右することになるのです。国勢調査は10月1日現在で、日本に住んでいるすべての人を対象にして行うもので、外国人も含まれます。住民登録とは関係なく、普段住んでいる場所での調査となります。調査する内容は、10月1日現在における世帯員一人一人の状況や世帯に関する状況を調査します。調査の項目、世帯員一人一人に関する項目は、氏名、男女の別、配偶者の関係、在学、卒業など、教育の状況など15項目、世帯に関する項目は世帯員の数など5項目。回答は簡単です。国勢調査の世帯については、住民登録とは関係なく、普 普段生活している状態で調査します。総務大臣から任命された国勢調査員が23日から30日までに訪問し、調査票を配布して記入をお願いします。また10月1日以降に回収や確認などのため改めて訪問します。アパートやマンションなどについても調査員がすべてのお宅の玄関先まで訪問することになります。個人情報は守られますので安心して回答を。統計法では調査員をはじめとする調査関係者すべての者に対して調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取り扱いについて厳格な規定が設けられており、違反した者に対する罰則も設けられています。また国勢調査の回答は統計の作成や分析の目的にのみ使用され、他の行政目的に用いられることは一切ありません。記入された調査票についても厳重に保管され、集計が終わった後に溶かして再生紙になります。安心して調査票にご回答ください。調査票を提出しやすくなりました。調査票は封筒に封をして提出するようになりました。調査員は開封することなく市に提出しますので、記入内容を見ることはありません。日中不在がちな世帯でも調査票を提出できるよう郵送で市へ提出することもできます。提出する方法を各世帯が選択できます。提出された封筒は市で開封し、調査票の記入漏れや記入誤りなどがないか確認します。もし記入漏れなどがあった場合には市から確認のため連絡をすることがあります。伊万里の将来を担う子どもたちに明るい未来を導くためにも、国勢調査の重要性を理解していただき、調査票には漏れなく正確な回答をお願いします。ここで情報広報課副課長中島久代さんに聞きます。今回伊万里市では地域から選出された調査員295人や各区長さんのご協力に加え、市実施本部142人の職員が国勢調査に取り組みます。国勢調査を成功させるため、私たち職員は一丸となって頑張ります。調査が正確かつ円滑に実施されるよう、調査員の方々のご尽力はもちろん、市民の皆さんのご理解とご支援をお願いします。以上、中島さんでした。語り調査にご注意を。国勢調査を装い個人情報を盗み出そうとする語り調査の発生が心配されます。調査員が訪問した際には調査員証をきちんと確認するなどして身分を確かめるようにしましょう。調査機関に留守をする場合、9月末から10月上旬まで旅行するなど、調査期間中に自宅を留守にする場合は、情報広報課市民サービス係に連絡し、調査票の配布・回収日時をご相談ください。以上、すべての問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里、ストップザ温暖化伊万里アクションプログラム。伊万里市では平成18年4月に策定した地球温暖化防止実行計画ストップザ温暖化伊万里アクションプログラムで、16年度実績を基準に二酸化炭素排出量を22年度までに 2% 以上削減を目標として省エネの取り組みを進めています。21年度の取り組み項目、電気、ガス、灯油、永住油、公用車燃料、二酸化炭素排出量、水道使用量、用紙購入量、ゴミ排出量、アスファルト、コンクリート塊、再資源化率。取り組みの結果、二酸化炭素排出量は目標よりさらに 0.41% 削減し、 目標を達成。電気は目標達成には至らず、今後の課題となりました。陽子購入量については、事務量の増大や国、県などからの情報提供が増加し、目標達成には至りませんでした。他の項目については、目標を達成。また、21年度には、太陽光発電を牧島、畑津東、南畑、山城東、山城西の小学校5校に、京成、東陵、山城の中学校3校と、大川公民館、松浦公民館の計10カ所に新しく設置しました。22年4月から7月までの4ヶ月で、小中学校では39,200キロワット、公民館では8,800キロワットを発電し、17,952キログラムの二酸化炭素排出量を削減しています。22年度は、電気使用量の削減、公用車燃料使用量の削減、陽子購入量の削減などの徹底を進めていきます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。行政改革推進中。伊万里市は平成18年度から22年度を計画期間とする第4次伊万里市行政改革大綱と大綱実施計画を策定し、市民満足度の向上や財政の健全化を目指し、行政改革に積極的かつ継続的に取り組んでいます。21年度の実績。1. 市民参画の推進。市民と行政が情報を共有し、それぞれの役割や責任を分担し、協働していく市民参加型の行政運営を推進しました。まちづくり出前講座の充実、ホームページの充実、地域の元気を推進する住民自治の向上など、実施項目15件中、達成項目11件。2、事務事業の見直し、市民サービスの向上や事務の整理、合理化の推進などに努めました。行政評価システムの活用。この行政評価システムとは、限られた資源を有効に活用し、市民の視点に立った成果重視の効率的な行政運営を行うために、事務事業などを客観的に評価する仕組みで、見直された事務事業数62件。全期全農報奨金制度の廃止の検討。市民税、県民税と固定資産税にかかる全期全農報奨金制度の廃止について検討した結果、全農報奨金が収納率の向上に大きく貢献している中で廃止した場合、収納率が低下する懸念があり、当分の間は継続するとの結論になりました。総合型 GIS 地図情報システムの導入検討。ゴミの集積所マップ、災害危険箇所マップ、鳥獣保護区マップ、選挙関係マップなど、共用地図数44地図。以上、事務事業の見直しは実施項目7件中、達成項目5件。3、民間活力の導入。提案型公共サービス民営化制度に提案があった伊万里市暮らしの便利帳の作成に取り組むなど、民間活力の導入を図りました。提案型公共サービス民営化制度の実施。市民交通障害保険事業の在り方の検討。市民の1割にあたる加入者があり、市の負担は少ないなどの理由により、現時点での廃止は行わないと決定しました。実施項目6件中、達成項目4件。4、行政運営体制の効率化。組織・機構の統合再編などにより、職員数の抑制に努めるとともに、職員提案を奨励するなど、 意識改革を図りました。組織の統廃合と効率的な編成、定員管理の適正化、既存の事務事業に対する職員について組織機構の統合再編や事務の合理化などにより17年に682人の職員数から633人と49人の削減に努めました。実施項目12件中達成項目10件。5、自主性・自律性の高い財政運営の確保、財政健全化計画などによる歳出の縮減と私有地の有効活用などによる歳入の確保を図り、財政の健全化に努めました。特別職・職員の給与等の見直しで155万8千円の削減、管理職手当の削減、506万3千円の削減、私有地の有効活用は18件899万円の売却がありました。伊万里市ふるさと応援給付金による財源確保、16件163万円の寄付がありました。以上、自主性・自律性の高い財政運営の確保は実施項目18件中達成項目8件でした。21年度のみの取り組み状況、対象項目58件、達成項目38件、達成率は 65.5% でした。21年度から3つの重点目標を設定し取り組みを行い、22年度についても同じ重点目標を設定して取り組みます。1、職員の事務処理能力の向上。職員が講師となる職員能力アップ研修を創設・実施し、ベテラン職員が持つ行政経験や技術・知識を後輩へ伝承することで職員の事務処理能力向上を図ります。 2. 時間外勤務の縮減。特別時間外命令の事前協議の実施及び振替休日・代休の確実な取得などにより時間外勤務の縮減に努めます。 3. 事務の効率化の推進。職員提案制度の活用により職員の政策参画意識や事務改善意欲を高め、事務改善や能率向上を図ります。詳しい内容については企画政策課電話 23-2124 へお問い合わせください。青少年相談室では、経験豊富な青少年相談員が児童・生徒の家庭生活や学校生活を送る上での悩みや自分自身のことについての悩みなど、不安に思っていることへの相談に応じています。匿名で受付、秘密は守ります。一人で悩まず、まずはご相談ください。青少年相談室相談専用電話 22-7867 22-悩むなです。また、子育てに悩む保護者の相談にも応じていますので、お気軽にご利用ください。電話・面接相談の時間、平日月曜から金曜10時から6時まで。なお、時間外も留守番電話をご利用ください。事前に電話予約をすることで、休日でも面接相談に応じます。詳しいことは青少年センター電話23-2658 へお尋ねください。子育ての楽しさ見つけよう。ワクワク子育て発見セミナーが全5回あります。参加料無料、定員20人、申し込み締め切りは8日。詳しいことは子育て支援センターポッポ 23-5197 へお尋ねください。
インフォメーション今里を続けます。支え合おう心と命。近年、自殺による死亡が全国的に増加し、
深刻な社会問題となっています。かけがえのない命のためにできることから始めてみませんか。平成10年以降、全国の自殺者は年間3万人を上回り、県内でも毎年200人以上の人が亡くなっています。平成20年は男性は 22,831 人、女性は 9,418 人、合わせて 32,249 人です。毎日90人近くの人が自らの命を絶っていることになります。原因で最も多いのは健康問題、経済、生活問題です。しかし動機には家庭問題、人生観、価値観、地域や職場の在り方の変化など、実に様々な社会的要因が複雑に関係しています。その背景にうつ、気分障害などの心の病気があることも少なくありません。自ら命を絶った人の9割は何らかの心の病を持っていて、その最も多いのがうつです。うつはマイナス思考になり、他の選択肢を冷静に考えられない状態になりやすいため、自殺に結びつきやすいと考えられています。最近、イライラしがち、気分が沈みがち、体がだるい、頭痛が続くなど、心身からの次のようなサインが出たら要注意です。心の変化サイン。涙もろくなる、不安、自分を責める、自分などいない方が良いと考える、死にたくなるなど。体の変化サイン。不眠、食欲不振、全身の倦怠感、吐き気など。このようなサインを放っておくと、心の風邪と呼ばれるうつ病や体に症状が出る心身症といった病気を引き起こしかねません。疲労がたまれば体が風邪にかかりやすくなるように、心もストレスや疲労がたまれば風邪をひいてしまいます。心の健康を保つためにも、まずは自分のストレス状態に気づくことが大切です。ストレスと上手に付き合うコツ。現代人にとってストレスは切っても切れない関係です。自分なりのコントロール法を見つけ、上手に付き合いましょう。1. 栄養バランスの良い食事をとる。朝食をしっかりとり、間食はなるべく避けましょう。 2. ぐっすり睡眠。疲労やストレスで崩れた心身のバランスを回復します。 3. 適度な運動。体を動かせば気分がリフレッシュできます。 4. ゆったり入浴。ぬるめのお湯にのんびり浸かれば、疲れた心が癒されます。5. 笑いと遊び。心の緊張を解きほぐす笑いと楽しめる趣味や遊びは心へのご褒美です。次はうつの自己チェックです。毎日の生活に充実感がない。これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった。以前は楽にできていたことが今では億劫に感じられる。自分が役に立つ人間だとは思えない。わけもなく疲れたように感じる。これらのうち2つ以上当てはまり、その状態が2週間以上ほとんど毎日続いていて、生活に支障が出ている場合、うつの可能性を考えてみてください。9月10日から16日は自殺予防週間です。誰にでも辛いことから逃げ出したくなる時があります。もしあなたがとても苦しい思いをしているなら、一人で抱え込まずに、信頼できる身近な人や専門家に悩みを相談して、あなたの思いを伝えてみてください。電話相談窓口、佐賀いのちの電話、0952-34-4343、年中無休で24時間受付です。相談先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 大切な人を自殺で亡くされた人たちの集い、分かち合いハートの海を開催しています。一人で苦しまないで参加してみませんか。開催場所と日時、佐賀市は毎月第4土曜日、武雄市は偶数月の第2土曜日、唐津市は奇数月の第3土曜日、いずれも1時半から4時です。自殺遺族相談電話090-7928-4186、日時は毎週水曜日正午から4時までです。問い合わせ先、佐賀いのちの電話0952-34-4186。かけがえのない命のためにできることから始めてみませんか。以上、問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。
インフォメーション、今流を続けます。8月3日国土交通省が全国103の重要港湾のうち、来年度以降に集中整備する重点港湾として32道府県の43港を発表しました。県内の重要港湾からは伊万里港が選定されました。波多津港まつりが19日日曜日正午からあります。雨天時は中止です。場所は漁港北側広場、ロコギレース、物産展、バンド演奏などがあります。問い合わせ先は波多津公民館、電話 25-0001 です。市長雑感、伊万里市長塚部義和。港の元気は地域の元気。伊万里という地名にはいろんな語源の話があります。その一つに、江戸時代、現在の伊万里町界隈には人が1万人ぐらい住んでいた里という説もあります。17世紀、伊万里の港から肥前有田の磁器がヨーロッパに積み出され、その焼き物は小伊万里としてヨーロッパ貴族の人々に重宝がられました。これらの歴史的な事実を考えると、伊万里という町は港を介して世界に開けた町といえます。天然の良港である伊万里港は、明治時代には佐世保港と並んで軍港の候補にも上がったほどでした。昭和29年、2町7ヶ村が合併して誕生した伊万里市は、当時伊万里港を生かした産業の振興が大きな旗印として掲げられています。昭和26年に重要港湾に指定され、今日まで多くの先人たちの並々ならぬ努力で伊万里港の近代化が図られ、伊万里湾沿岸の臨海工業地帯としての整備や企業誘致が相次ぎました。現在は伊万里港コンテナターミナルを基軸に、東アジアとの国際貿易港としてコンテナの取扱量九州第4位の港として成長しています。幸いにも東アジアと近いという地理的優位性があるため、まだまだこれからも貿易港としてのビジネスチャンスは伸びる可能性があります。しかし残念なことに、港を利用する大型コンテナ船の接岸に必要な水深の大岸壁の整備が遅れているため、せっかくのビジネスチャンスを生かされておらず、歯がゆい思いをしています。こういう港湾などの大型事業は国の直轄事業として整備していただくのが当然ですが、国の政権が変わり、前原誠司国土交通大臣の選択と集中の考えのもと、全国の103の重要港湾を 40に絞り込み、これを重点港湾として今後国が予算をつけ整備するという方針が打ち出されました。このような中、重要港湾を持つ伊万里市と唐津市は4月26日に古川知事と一緒に前原大臣に直接会いに行き、両校の重点港湾としての選定をお願いしました。前原大臣は港湾の民間活力の視点を注目しているとの話をされ、8月上旬には最終決定を行うということでありました。その通り8月3日に国土交通省からの発表があり、県内からは伊万里港が選定されました。選定の理由としては、コンテナーターミナルの民間委託や港としての将来性が評価されたものであり、今後予算の集中投資などで臨港道路や港の整備にスピードアップが図られるものと期待しています。国の直轄新規事業も可能になり、今後の将来展望としては浦野崎地区の約80ヘクタールの廃棄物処理用地を国策としての利用・活用を官民一体となり提案していきたいと思います。そして将来は博多港の機能を伊万里港がサブ港として担う時代を見据えていきたいと思います。佐賀県西部地区の扶養発展は、観光の港としての唐津、物流港としての伊万里が共に活性化することが重要です。2つの港が西九州の中核的港湾としてその役割を果たすことこそ、真の意味での港の元気が地域の元気につながるものと確信しています。以上、市長雑感でした。
みんなの広場。7月24日、黒川公民館で絵本の花畑開花式がありました。立花町の杉山よし子さんが、お世話になった黒川町の読書推進などに役立ててほしいと、市のふるさと応援基金に100万円を寄付し、地元団体が絵本など691冊を買い揃えて実現したものです。児童らは感謝を込めて内読のテーマソングを合唱した後、新品の絵本を嬉しそうに借りていました。7月20日に開催された海の日表彰式で、伊万里海洋少年団が海上保安庁長官表彰を受賞しました。これは30年にわたり多々良海岸を中心とした清掃活動に取り組んでいたことが評価されたものです。7月27日受賞報告に訪れた団長は、これからも訓練を通し強い団結力でもっと地域社会に貢献していきたいと喜びを語りました。8月1日大坪地区子ども会主催で親子いかだ作り大会が伊万里川で行われ、100人が参加しました。8月4日、消防本部は山城町の岩藤誠さんに感謝状を贈呈しました。これは7月16日、床の張り替え工事を施工している依頼住宅に到着した際、台所から大量の煙が出ているのを目撃。適切かつ迅速な初期消火で火災を未然に防いだ勇気ある行動が表彰されたものです。同じ日、野菜嫌いな子どもたちを対象に好き嫌い克服ツアーが開催されました。これは農作物の収穫や調理などを体験することで、食に対する感謝の気持ちを養い、好き嫌いをなくすために行われたものです。参加した児童たちは、市内の畑でピーパンなどの野菜を収穫した後、市民センターでナスビご飯など4種類の料理を作りました。自分で作った料理は美味しいと好き嫌いを克服していました。8月9日、 伊万里市と警察署の間で行政事務から暴力団排除合意書の締結式がありました。これはどこに潜んでいるかわからない暴力団が市が行う契約などに介入することを防ぐために両者が協力して取り組むものです。締結式では伊万里警察署長と市長が出席し、互いに緊密な連携の必要性を確かめ合いました。同じ日、伊万里湾でのカブトガニ研究の第一人者として知られている二里町の元伊万里高校教諭故吉永源三郎さんが収集したカブトガニの標本などおよそ30点を妻の久子さんが市に寄贈されました。カブトガニの脱皮柄や焼き物などのグッズ、スライド用フィルムなど贈られた貴重な品々は今後瀬戸町のカブトガニの館に展示する予定です。
教育と文化、みんなで考えよう。人権童話問題。秋が深まるにつれて山々はその彩りが豊かになります。一方、勢いがあるが色調に特徴がないのが夏の山です。自然界と人間界にも同じようなことが言えるのでは。人はそれぞれ違った個性を持っています。習得した知識、獲得した技術、考え方、性格などみんな違っています。私たちが社会で活動するとき、似た者同士での活動も確かに必要ですが、それぞれ異なる知識や技術が統合されるとき、新鮮な発想、より高い価値の創造が期待できると思います。いろいろな個性が一つの目的のために協力し共に活動するとき、そこには豊かな実りが生まれるに違いありません。詩人の金子みすずは、私と小鳥と鈴との中で、みんな違ってみんないいと呼んでいます。みんなの違いをあるがままに受け入れて、一緒に考え共に悩み助け合っていく、そんな共生社会を作り上げたいものです。夏休み期間中の7月28日から8月18日にかけ、子ども司書養成講座が市民図書館でありました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その20、地蔵祭り。24日は地蔵の縁日です。特に8月24日は地蔵盆と呼ばれ、関西地方を中心に地蔵祭りが行われます。市内でもこの日に子ども中心の地蔵さんの市のほかに地蔵祭りが行われています。中でも盛大なのが大川町宿で行われる火消し地蔵祭りです。まず子どもたちが宿の中央にある火消し地蔵を洗い、新しい胸当てを着せた後、地区内を地蔵様の位置見あらしちゃいと触れて歩きます。地蔵に狩りのお堂がかけられ、初盆の家はお堂に灯籠や提灯を吊るします。法要が始まり、参拝者にはお茶や煮豆の接待があります。各家でも赤飯や寿司、うどんなどを親類や知人に振る舞います。法要の後は曳山が地区内を巡行します。特に曳山が方向転換をする時のやり回しが見せ場です。曳山は戦後途絶えましたが、昭和55年に復活し大切に伝承されています。地蔵祭りは少量を供養する盆行事の締めくくりです。夏が終わり、実りの秋を迎えるのです。ほがらかページです。ドクターズアイ、今回は伊万里市立市民病院小児科の土井智美医師です。季 節の変わり目を乗り切るコツ。季節の変わり目には体調を崩しやすいと言われますが、その要因の一つが気温や湿度、気圧の変化や環境の変化です。天気が崩れるときに関節痛や神経痛、頭痛がひどくなったり、喘息発作が起こりやすくなるなど、気象の変化により病状が変化する病気を気象病と言います。また最近では室内での気温差による冷房病もこの気象病の一つとして考えられています。人の体にはもともと環境の変化に順応する力が備わっているので、自然に気温や湿度の変化に慣れていきます。これは脳の中で自律神経やホルモンがうまい具合に調節し、体調を整えてくれているからです。急激な気温や湿度、気圧の変化などが体にストレスを与え、調節がうまくいかないと免疫力や抵抗力が弱まるため、体調が崩れやすくなります。特に乳幼児や高齢者などは順応力が低く、環境の変化にうまく対応できません。季節の変わり目に体調を崩しやすい人は、環境の変化に順応できるよう衣服に気を配り、免疫力や抵抗力を高めるため、十分な睡眠と休養、バランスの良い食事をとることを心がけることが大切です。また、生活のリズムを整え、自分なりのストレス解消法で心身ともにリフレッシュするなど、普段以上に健康を意識した生活を送るようにしてください。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム。今月は黒川町名村団地にお住まいの藤森恒政さん、飛鳥さんの長男、宝くん、4歳8ヶ月。僕は野球やサッカーとか球技系スポーツが大得意。中でもお父さんと一緒にするキャッチボールが一番大好き。キャッチボールの後に食べるママの世界一おいしいハンバーグは最高です。お母さんから一言。いつもひょうきんで元気いっぱいの宝くん。いつまでも優しい妹思いのお兄ちゃんでいてくださいね。利口そうな広い額、目を細めにっこりと微笑む口元が愛らしい宝くんです。微笑みさん、二里町東八谷絡み、井出里依さん、21歳。小さな頃から憧れてあった幼稚園教諭として、今年の4月より伊万里カトリック幼稚園に勤務しています。子どもたちに教えることの難しさを実感している毎日ですが、笑顔を大切に頑張っています。大好物はいつも元気いっぱいの大好きなお母さんが作ったオムライス。特技は小中高校と青春をかけたバレーボールです。趣味は愛車でショッピングやビーチに出かけるのが好きです。豊かな髪を胸まで垂らし、目鼻立ちのはっきりした健康美にあふれるリーさんです。スポーツです。7月3日から19日にかけて、市長期争奪第37回伊万里市少年野球大会が国見台野球場で開催され、市内13チームが白熱した試合を連日繰り広げ、東山城少年野球が2連覇を果たしました。第16回市バスケットボール選手権大会が8月1日国見台体育館で開催され、社会人による男子6チームが参加し、いずれも好ゲームを展開しました。優勝は伊万里イエローズでした。7月31日、 第45回市子ども会球技大会が開催され、男子によるキックベースボール大会が国見台球技場で、女子によるミニバレーボール大会が国見台体育館で行われました。南畑町がアベックで優勝しました。5月15日から8月1日にかけて、第32回伊万里市スポーツ少年団野球交流大会が聖霊中学校グラウンドなどで開催され、市内の13チームが熱戦を展開しました。優勝は伊万里愛球会でした。8月1日ラジオ体操会が国見台陸上競技場で開かれました。早朝にもかかわらず、子どもからお年寄りまで約150人が参加し、爽やかな汗を流しました。市民スポーツの案内です。9日木曜、市老人クラブ連合会ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、12日日曜、市協会グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市連盟会長杯争奪ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、20日月曜、伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、10月3日日曜、市近郊卓球大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。17日まで毎週月曜、火曜、水曜、金曜、黒川町ナイターソフトバレーボール大会が7時半から黒川小学校で、19日日曜、牧島大運動会が8時15分から牧島小学校で、23日木曜、大川町民相撲大会が10時から淀姫神社で、26日日曜、大川地町大運動会が8時半から大川地小学校で、南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、伊万里町民スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、10月3日日曜、二里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から二里小学校でそれぞれ予定されています。
次は暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。家庭内の揉め事、近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別などあらゆる人権問題について無料で相談に応じる無料特設人権相談が、南畑公民館で22日水曜10時からあります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 家屋照合調査にご協力ください。家屋照合調査とは、新築・増築で固定資産税の課税対象となっていない居宅や倉庫などや、取り壊しの届け出がないまま固定資産税が課税されている家屋がないかなどを調査するものです。公正で適正な課税を目的として9月から実施します。調査は市が委託した業者の調査員2人1組が家屋課税台帳及び図面に基づき、実際の家屋と照合をしながら外観調査を行います。なお、所有者が立ち会う必要はありませんが、調査員が敷地内に入ったり建物について尋ねたりする場合があります。家屋の中には入りません。なお、原則として所有者などが不在でも調査を行いますので、ご理解をお願いします。問い合わせ先、税務課固定資産係、電話 23-2492
2149。子育て支援の一環として子育て家族が多く利用する施設にベビーシート、ベビーベッドなどを新たに設置する際の購入費と設置工事費に対して補助を行います。対象施設は民間事業者で、補助額は備品購入のみの場合は上限額50万円、設置工事を伴う場合は上限額100万円、授乳室やキッズスペースの設置に伴う設備、備品など。申し込み期限は22日。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜11時から11時45分まで。これは申し込みが必要です。場所は子育て支援センターポッポであります。このポッポの電話は 23-5197。 佐賀県では県内中小企業とその製品・技術に対する県民の認知度を高め、ものづくり産業の振興や人材の確保を図るため、佐賀ドリームファクトリー2010跳躍する佐賀の企業展を開催します。10月8日金曜と9日土曜、佐賀市の市村記念体育館および周辺の佐賀城公園で、内容は企業展示、人気お笑い芸人によるライブやロボットショーなど。問い合わせ先、佐賀県新しい産業と書く新産業課、電話 0952-25-7129。 インターネットや携帯の危険防止講習会が19日日曜2時から唐津市文化体育館文化ホールであります。佐賀県警察本部生活環境課課長補佐藤井慎吾氏による講演、子どもを有害情報から守るためになどです。問い合わせ先、佐賀県青少年育成県民会議、電話 0952-25-7381。 9月9日は救急の日です。また9月5日から11日まで救急医療週間となっています。消防本部ではAED を使った救命講習を5日日曜9時から市消防本部2階研修室で開催しますので、この機会に受講してみませんか。問い合わせ先、消防本部警防課救急室、電話 23-2117。 平成20年度と21年度に伊万里市に寄贈していただいた歴史的に貴重な資料を公開します。日本刀や牛馬の蔵などを11日から10月11日まで展示します。詳しくは歴史民俗資料館、電話 22-7107 へお尋ねください。家庭や事業所などで使った油、調理油や灯油、エンジンオイルなどは下水路や側溝に絶対に流さないでください。注意のポイント。1、家庭で不要になった油は新聞紙で吸い取ったり固形化させて燃えるゴミとして出してください。2、油が大量に残った場合の処分は販売店などに相談してください。3、屋外のボイラータンクなどの燃料用タンクの栓の閉め忘れ、配管の老朽化などによる油漏れがないよう定期的に点検してください。水質事故を起こすと対策費用は原因者の負担となります。日頃の整備点検や普段からの注意を心がけ、事故を未然に防ぎましょう。油を流出させた時や河川水路などで異常を発見した時はご連絡ください。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 毎週火曜、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。
家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。パソコンを使わないときは電源を切りましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。10月14日木曜、第10回ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会の参加者を募集します。雨天の時は15日金曜に延期します。参加料は1人500円、申し込み期限は29日。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 10月10日日曜、伊万里スポーツデーがあります。身体力テストは皆さんのパワーを測ります。8時から9時50分まで国見台武道館であります。成人コースは20歳から64歳まで、高齢者コースは65歳以上です。伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは親子で爽やかな汗を流しましょう。9時50分から0時40分まで国見台陸上競技場で、雨の時は国見台武道館であります。参加資格は市内に居住する3歳から小学2年生までの子どもと保護者です。いずれも申し込み期限は27日。詳しいことは体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187 へお尋ねください。婚活応援課では男女の出会いを支援するイベント情報の提供など、あなたの婚活をサポートします。結婚を希望する人はぜひ登録をお願いします。詳しいことは婚活応援課、電話 23-2950 へお尋ねください。水道メーター検診業務および公金収納事務をする受託者を募集します。1名です。委託期間は10月1日から23年3月31日まで。なお、業務成績が優秀な場合には契約を更新することがあります。応募期間は17日まで。詳しいことは水道部管理課、電話 23-5400 へお尋ねください。今月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜。いずれも予約が必要です。電話は23-2136。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜、これは10時から4時まで。行政相談は第3金曜、9時から正午まで。予約制の年金相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。予約の電話は0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前1階面接室で、第4月曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除いて9時から3時半までです。一人で悩まずご相談ください。強引な投資用マンションの勧誘にご用心。長時間にわたる勧誘や脅迫めいた勧誘、断っても何度も勧誘してくるのは相手の迷惑を考えない問題行為です。投資用のマンションを買う気がなければ、きっぱりと必要はありません、お断りしますと言って電話を切りましょう。何度もかかってきて迷惑な場合は着信拒否にすると良いでしょう。トラブルにあったときは すぐに伊万里市消費生活センターへ相談してください。電話は 23-2136 です。
伊万里の夏2010、伊万里の夏を彩る二大イベント、どっちゃん祭りが8月1日に、市民納涼花火大会が7日に開催されました。どちらも市内外から大勢の見物客が訪れてにぎわいました。その時のにぎわいの様子が写真で紹介されています。ハッピー姿の勇壮可憐な女みこし、子ども会対抗の俵運びレース、紫色の着物に黄色い帯の子どものよさこい踊り、恒例の持ち投げ伊万里太鼓、夜空を照らす大輪の花火、駅前通りに並ぶクラシックカーなど。この日の最高気温は33度、会場は熱気と活気にあふれていました。今月の伊万里っ子しぐさ、ごめんばってんは心を開く魔法の言葉。人に何かを頼むときや言いにくいことがあるときに、最初にこんな言葉をつけて言うと、自分も相手も心を開くことができます。ごめんばってん、あなたも使ってみませんか。8月1日現在の人の動き、男27,796人、女32,065人、合わせて58,061人、前月に比べて36人増えています。世帯数は21,980世帯、前月に比べて31世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。
9月1日、気象庁がこの夏の日本の平均気温が観測史上最も高かったと発表しました。最高気温、猛暑日、熱中症という言葉が毎日飛び交いましたね。暑かったはずです。夜になって耳を澄ますと、虫の声が庭のあちこちから聞こえてきます。私たちは暑い暑いと言っていますが、セミや虫たちはそろそろ秋が訪れていることを感じているのかもしれませんね。予報ではまだあと2週間ぐらいは厳しい暑さが続くそうです。お彼岸の頃には涼しい秋風が吹いているといいですね。どうぞお体をいといくださいませ。では来月号までごきげんよう。